それでは最初に選択に出させていただきます。少し前に契約のことでノアの契約ということをお話しさせていただきましたが、契約についてもう一つ、ノアの後に本格的に出てくる人アブラハムが神と契約を結んだ、そのところを今日は読ませていただきたいと思っております。で、旧約聖書の開きます聖書は旧約聖書の創世記15章で、読む箇所は8節から19節、21節までになります。まだアブラハムだよ言ってなくて、歯が入ってなくてアブラムと呼んでいた頃なんですが、まあ、一般的にアブラムとアブラハムと言っておりますが、まあ、そういうところです。15章の9節からお読みいたします。こう書かれてあります。アブラムは尋ねた。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。主は言われた。3歳の雌牛と3歳の親牛と3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなとを私のもとに持ってきなさい。アブラムはそれらのものを皆持ってきて真っ二つに切り裂き、それぞれを互いに向かい合わせておいた。ただ鳥は切り裂かなかった。ハゲタカがこれらの死体を狙って降りてくるとアブラムは追い払った。日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると恐ろしい大いなる暗黒が彼に襲った。主はアブラムに言われた。よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異邦の国で寄留者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられるであろう。しかし私は彼らが奴隷として仕えるその国民を裁く。その後彼らは多くの財産を携えて脱出するであろう。あなた自身は長寿を全うして葬られ、安らかに先祖のもとに行く。ここに戻ってくるのは四代目の者たちである。それまではアモリ人の罪が極みに達しないからである。日が沈み暗黒暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎ、その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。エジプトの川からタイがユーフラテスに至るまで、カイン人、ゲナズ人、カドモニ人、ヘト人、ペリジ人、デファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の土地を与える。アブラムと神様が契約を結んだ箇所は、今お読みした旧説からのところにまず出ております。お互いが契約を結ぶ、約束事を交わす、これは神様があの土地を与えるといった、それは確かなことだということを約束するために契約が結ばれたわけですけど、その時ここには雌牛、3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひな、それを2つに裂いた。鳥は小さいので裂かなかったけど、まあ、そこで殺して2つに裂いて両脇に置いて、そこに間に空間がありますので、そこを契約を結ぶ当事者が通るという儀式ですね。 まあ、残酷といえば残酷な儀式だと思いますが、これは契約を破ったらこの動物のように二つに引き裂かれるんだという警告を表すことで、エレミアの時代までずっとこういうことが行われていた。あの、私たちも契約書を結ぶとき判子をするんですけど、割り印というのが、割っていう判子がありますよね。まあ、あのそういうところとか、あるいはある世界では指を詰めたりしてね、鉄板の上でも命をかけるという意味でこの約束は、この契約を守るという、背いたら罰があるんだという、そういうことをここで行われていたと。で、問題といいますか、あの注目したいところはですね、12節からのところですが、12節だけお読みしますと、日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると、恐ろしい大いなる暗黒が彼に起こった。まあ、幽谷に契約を結んだということになるんですけど、アブラムは深い眠り。これは、アダムが、深い眠りに落ちて脇腹、あばら骨を取られて、エヴァが生まれてくるときも、深い眠りということが書いてあるんですね。神が与える眠り。神様はアブラムを眠らせたんです。で、調印するときはどういうことかというと、17節にちょっと飛びますが、日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然、煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。この当事者が二つに裂いた動物の間を通るというのが通例ですし、そうするんです。ところがここで神様とアブラムの契約を結んだときは、アブラムは寝てた。眠らされていた。で、その間を通ったのは、ここではちょっと分かりにくいんですよね。私も最初読んだ時ないかなと思ったんですが、煙を吐く炉と燃える松明、これは神様を表している。で、神だけが間を通ったと。つまり、あの説明がありませんけれど、意味していることは、契約を破った時の罰則を受けるのは神の側。アブラムは受けない。で、アブラムは寝てたわけですよね。眠らされてた。こんな契約はあるんでしょうかね。全然当事者は来ないで。一方的にある。これは、契約には二つ契約があります。双方契約と言いまして、お互いがそこへ来て、その間を通って、調印していくという。しかし、この契約は、一方的な契約。別の言葉で言うと、条件がないと言いますか、そういう契約なんだということです。このことから何を教えられるか、私が一番教えられたことは、神が二つに、神が罰則を負ってという、これはおかしいですよね。人間が破ったものを神が罰を受けるという、そういうことを表しているそんなことで、結論は後で申し上げたいと思いますが、私たちは旧約聖書、新約聖書という言い方をします。古い契約、新しい契約で、非常に大雑把な分け方をしますと、旧約は律法を教えている、新約は福音を教えていると言うんですね。まあ、それも間違いではないんですけど、非常に大雑把すぎるんですね。で、律法というのは、法律というのは、この条項を守れば祝福、守ればよし、守らなければ罰を加える。これはどの世界の法律もそうです。条件がついている。ね、こちら側がそれを守ったらどうだという、守らなければこうだという罰則が くだる。これがあのモーセの律法の書の中には書かれてあります。祝福は神様の命令通り行うなら、しかし呪いは神に背けば呪いが下るという、そういう条件付きの契約が律法なわけです。で、福音というのは条件がないという、どういうふうに条件がないのかということですが、前回ノアのところの契約を見ましたが、もう一度そこをもう一度振り返っていただきたいんですけど、創世記の6章というところに、創世記の6章の洪水というタイトルがついているところで、5節からのところなんですが、神様が地上を見ると、もうノアの時代には人間が考えることはいつも悪いことばっかりだったと、神は地上に心を痛めたと。そして何を決心したかというと、13節なんですね。神はノアに言われた。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす、水によって滅ぼすと言った。悪いから、常に悪いことばっかり考えて、悪ばっかりやってるから、罰則として滅ぼすと言った。これは理にかなっていることですね。ところが大洪水の後、箱舟から出てきた時、8章のところを見ていただきたいんですけど、前回ここもお話しさせていただきましたが、8章の21節の言葉ですね。ここに、主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。悪いから滅ぼすと言って、これは間違いないんですが、ここでは悪いから滅ぼさない、悪いけれども滅ぼさないと言ってることになります。こっちは理にかなってないと言いますか、えっと思うようなところですが、ここにノアの契約の意味があったんですね。悔い改めたら許すとか、そういうことも書いてないですね。条件がないということが書いてある。で、アブラハムの契約の場合も、似てるところがあるのは、契約の調印をするときに、アブラム本人は出てこなかった。それは神がそうさせたと。深い眠りで、見て、来れなかった。とか、調印を結ぼうとするのに、神様だけが責めを負うという、ことを行ったと。これもありえないといえばありえないことなんですけど、これが今日のアブラムの契約のところの鍵なんですけれど、私は契約についていろいろ調べていて、この二つに裂くという動物を抱くんだ、で契約を破ったらこうなるんだという警告でもあるわけですね。でそれを良しとして契約を結ぶわけですね。でここは神だけが通った。アブラムが眠ってた。アブラムが何をしようが神をしようが彼が責任を負わないでいいということになる。責任を負うのは神の側だと。こんなことは言えるかということですけど、こういう契約なんですね。 ルカによる福音書の22章19節と20節をお読みしたいと思います。これはイエス様がパンを裂く時ですね。このパンを裂くという言い方、アブラムの動物が裂かれてた、2つに切り裂かれてたということとつながっているということに気づきました。まあ、これを教えてくれた方がいるんですけれど、イエス様はそのアブラムの時からずっと旧約時代に行われていた契約の定式、契約を結ぶ時の情景を知っておられたね。そしてこうしたのか、19節、それからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてそれを裂き人たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。新約というのは新しい契約ですけど、この新しい契約という言葉が新約聖書で出てくるのはここなんですね。あとパウロが今日北岳がお読みくださったコリントの第一の11章のところで新しい契約というのが出てきます。古い契約は動物が裂かれて、身代わりになった。しかし新しい契約は動物ではない、ご自分がそれを受けるということを意識しておっしゃった言葉なんですね。私はここを示された時、何て言うんでしょうかね、心が震えるというか、そうなったんだと。パンを二つに裂くとき、主はアブラハムの契約のことを知っておられたと思います。そして人間が罪を犯して何度も何度も罰しても同じことを繰り返してやまない。ノアの時代もそうですね。新しい世界が来たから、新しくなって良い行いをするようになったかというと、やっぱり悪いことしている。裁きでは救えないということが分かって、ノアの時代は、捧げ物によってということが表されていますが、アブラハムの場合は、神の側が違反の責めを負うということ、そして二つに裂かれて死ぬ。理にかなってないことなんですけど、不合理なんですけれど、なぜなら罰を受けるべきは私たちであるはずなんですよね。私たちはいつも罪を犯しているということを知っております。ですから罰せられておかしくないものなんですけど、私たちが罰せられてでも救えない、それでキリストが代わりにそれを受けてください。神の側が二つに裂かれるということは、神様はではなく、イエス・キリストがそれをさせた。そしてそれを象徴的という具体的に示したのが、パンが裂かれる。私たちは今、パンを切り刻んでおりますよね。こう、小さく取り分ける。二つに裂くのがいいかどうかの問題はありますが、切り刻むということも含めて、犠牲になって、それを私たちはパンとしていただいて、まあ、これは私たちが何かをする、何かを良いことをしたから祝福する、これが人間の常識ですから、時々ね、何か悪いことが起こるとバチが立ってるかななんて言って時々言う人がおります。お前は言わないかというと、私もそう言うかもしれないんですけれど、バチが立って悪いことをしてると何か悪いことが来るというのが常識なんですね。ところが悪いことをした者の責任を神の側がイエス・キリストが負ってくださるから、悪いまま 罪あるまま救われるという、これが福音なんだということを、そしてそれは新しい契約なんだということを表し、この契約は、アブラハムの契約はそれを指さしているというか、はっきり示している。ですから、旧約なのに、新約のことが書いてある。ですね。だから、旧約聖書だからいらないということではない。あ、こういうことだったのかということを今日はお伝えして、ここにやっぱり神様は全ての人を何とかして救いたいという熱い思いが感じられます。で、人間を罰したところで治らない。ですね。まあ、そんなことを思わせられます。私、二十歳の時にイエス様を信じました。で、いろんな時があるんですけど、ある時、ある人から聞かれたんですね。あなたは救いの確信がありますか？救われている。つまり、祝福されている。という確信がありますか？と言われたときに、私ははいとは答えられなかったのを覚えております。いや、自分を見ると、救われてないかもしれない。なんかこう、むちゃくちゃしてた。ね。で、アブラハムは、12章の1節から3節のところで、創世記のね、ところで、彼が選ばれて祝福されますが、ちょっと最後にそれを、最後ではありませんが、そこちょっと見ていただきたい感じですね。創世記の12章の1節から3節のところに、アブラムが選び出されて、神様が与えるものは3つあった。まあ、2つなんですけど、1つは、約束の地を与えると言ったのが一節です。示す地へ行けと。二番目は、あなたを大いなる国民にする。子供がいないことになっちゃうんですよね。子供が生まれそうにないときにそういう約束をした。そして三番目は、三節。祝福の源にする。あなたを通してみんな祝福に入る。これはアブラハムが何かをしたからとかいうことは一切言われてない。まあ出てきたということを含めているわけですね。このアブラハムと私はどんな関係にあるかということを最後に見たいと思います。ガラテヤの信徒への手紙の3章です。新約聖書のガラテヤ書の3章の7節から9節です。345ページになりますが、ガラテヤ新約の手紙を3章7節からお読みいたします。こう書いてあります。だから、信仰によって生きる人々こそ、アブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とさることを見越して、あなた方のゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は、信仰の人アブラハムと共に祝福されています。これは私にとって忘れられない聖句なんですけれど、自分がアブラハムの子孫だ、アブラハムの子だという確信をここでいただきました。もちろん、ユダヤ人のような血縁のつながりではない、血のつながりではなく、信仰によってと書いてあります。アブラハムは私と関係のない人ではない。私のずっとつながりのあったお方の、私はアブラハムの子なんだと、そういうふうにしていただいたんだと。イエス・キリストのゆえに そしてそれはどういうことかというと、信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。祝福してきてくださいと願う前にもう祝福されている。救いの確信というものが与えられている。私はこんなものですと、取り柄のないものです、汚れ果てたものです。しかしキリストの愛のゆえに祝福の中に置かれているということ、救われている。これは私がどうであるかということは問われてない。アブラハムが寝てたというのは、こう寝かされてたら何もできない状態、そういう状況の時に契約が結ばれて、まずはキリストが王ということは祝福を与えますという、そういうことをお伝えされている、伝えられているんだということをお伝えしていただきます。
ザカリアという人についてお話しします。新約聖書99ページルカによる福音書1章の節です。新約聖書99ページルカによる福音書1章5節、ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。ザカリアは神に仕える祭司でした。6節を見ると、夫婦ともども主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかったと書かれています。彼らには子供がなく、すでに年を取っていました。ある時ザカリアは主の聖所に入って香を焚くことになりました。祭司として一生に一度の大切な仕事です。彼は一人で聖所に入り香を焚いていました。11節と12節下の段です。1章11節、すると主の天使が現れ香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。突然見えない世界から天使が現れました。この時点では名前は分かりません。13節、天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻、エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。この天使の言葉から、ザカリアが子供を与えてほしいと神に願っていたことがわかると思います。以前は熱心に願っていたのでしょう。でも、年を取り、もう無理だろうと諦めていたのだと思います。それは天使の説明が終わった時のザカリアの答えからわかります。18節です。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。ザカリアは天使の言葉を全く信じませんでした。不信仰の罪です。というより、もともと彼が信仰を持っていなかったことがここで露呈したのです。19節、天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。聖書中最も恐ろしい場面の一つではないでしょうか。ザカリアは血の気が引いたろうと思います。現れた天使は神の前に立つガブリエルと名乗ったのです。人間は神を見ることはできません。見た途端に死んでしまうからです。お前は人間に過ぎず神を見ることさえできない。私は神の前に立ち、神と直接話すことができる。 お前とは格が違うのだ。その私がありがたい知らせを伝えるためにわざわざ派遣されてきたのに、お前は信じないのか。天使はそんな言い方はしませんか。天使はザカリアを咎めたのでした。ガブリエルは旧約聖書のダニエル書に出てきます。ザカリアは旧約聖書を何度も読んでいました。しかしザカリアは聖書の中のことと現実とを分けて考えていたのかもしれません。つまり聖書の中のことは聖書の中のこと、現実は現実と分けて考えてしまっていたということです。私たちは聖書を生きているでしょうか。聖書は生きている現実であり、私たちの毎日が書かれている本です。朝聖書を読めばその日行くところのことが書かれています。夜聖書を開けば今日出会った人や出来事のことが書かれています。私たちの現実は聖書の中にあります。聖書は本当だったのだ、ガブリエルは実在したのだとザカリアは思い知りました。ところで同じ一章の後半にガブリエルが今度はイエス様の母となるマリアに現れ、あなたは身をもって男の子を産むと告げたことが書かれています。34節を読みいたします。次のページになりますが、100ページ下の段になりますが、34節、マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。この反応はザカリアと同じようなものでした。しかし天使はその後マリアには3節かけて説明しています。なぜザカリアはこのような説明なしに断罪されたのでしょうか。祭司という立場上より確固たる信仰が求められているということもあるでしょう。また高齢でも子供が与えられるということはすでに旧約聖書にアブラハムとサラの例が書かれています。ザカリアはよく知っている話でしたので、その話を思い出しそれと同じだと理解することもできました。しかし残念ながら聖書の中と現実とが結びついていなかったとしたら、それは助けにはならなかったのです。もう一つ、おそらくザカリアは何を言っても信じなかったのだと思います。マリアは説明を聞いてそうかと信じることができました。ザカリアは信じる可能性がないと見抜かれていたのかもしれません。ザカリアに戻ります。前のページの最後20節です。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する。私の言葉を信じなかったからである。ザカリアの不信仰は死に値する罪でした。その場で即死しても仕方ないところ、主の憐れみによって滅ぼされずに口が聞けなくなるだけで済みました。その後口も聞けるようになり、主を伝えるものになりました。67節、102ページ一章の67節から70節を拝読いたします。ザカリアの予言です。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、私たちもザカリアと同じ立場だったら 同じ返答をしたかもしれません。そのような私たちが滅びもせず死を伝えるものとされているとは、先ほど兄弟も取り継いでくださいましたが、一方的な主の憐れみによっているのです。なんという大きな憐れみでしょうか。パウロは手紙の中で、私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられていると書きました。開きにならずならないで結構ですが、コリントの信徒への手紙2の4章です。私たちは、主を恐れ、この憐れみを感謝して与えられた務めを続けたいと思います。